プロフェッサー土屋のハンマートークレイディオ。悪は栄え、正義は枯れる。これでいいのか日本。世の中の常識とやらをハンマーで砕き、カミソリで削ぎ落とす、元祖世相斬りの一本勝負。プロフェッサー土屋のハンマートークレイディオ、番組ナビゲーターの秋山博康です。そしてプロフェッサー土屋こと某大学の名誉教授土屋和恵さんです。先生こんにちは。
こんにちは。
さて、あの311から5年ということで、先生はあの東北地方にお住まいですから、決して一言ではなかったんですよね。
いや、一言どころか、場合によってはっていうか、五分五分ぐらいの形で自分も流されちゃってた可能性があるんですよ。
はあ、そうだったんですか。
はい。それ、いや、まあ、その半分道楽みたいで、古くてね、古い中古住宅ですからの安い物件があって、それが海辺の、もう窓を開けると、松林しか見えないというね、海との間に松林しかない、とてもいいもの物件があったんで買おうと思ったんです、でも他の条件がちょっと悪すぎたので、やめたのね。でまあそれがね、どこで運を分けるかわからない。もし買ってたら、言ってたはずだから、ただじゃ済まなかったですね。少なくとも家は流されました。人間は逃げたかもしれないけどね。
いやでもね、逃げた先で交通渋滞とかに巻き込まれてる可能性もあるし、
車なんかで行ったら大変ね。
そうですよ
ね、ダメでしたね。山まで長かったですか。だって
そういうことで命をね、失った方々も多かった。
そうなんです。
あの東日本大震災は死者行方不明者合わせると2万人を超えるね、本当に未曽有の大震災、
大災害ですよね。広さとね、その広域だったでしょう。なんか千年に一度とか言ってましたね。
そうですね。まあそんな中で、今回のテーマなんですけれども、備えあれど憂いあり、そう、リスクの神様は気まぐれだと題してお送りします。これ土屋先生、ことわざは備え
あれば憂いなし、
なしなんですけど、
それをもじったのね。
備えあれど憂いあり、
そうです。今の時代は備えって、やはりどうしても人は経験とかその時うまくいったりすると、もうその成功例だと余計それに縛られて、この範囲でいいとか、こんなもんだろうとかっていう、そういう想定を持っちゃうのね。ところが今の災害はもう過去に経験のないほどの形でやってくるだろう、力でっていうか、
これからの災害、今の災害って話がありますが、リスクの神様、そのリスクってさまざまなリスクが私たちの周りに、身の回りにはあって、
あります。
でその今の自然災害のリスク、それから、原子力発電所のリスク、そして
テロ
のリスク。
そう、
今回はこの3つのリスクについてですね、ハンマートークをしていこうというふうに思います。まずは、自然災害のリスク、
はい、
で今でありました。これからはもう私たちの過去の経験則では測れないような、もっともっと想像をはるかに超えたような自然災害に見舞われるリスクが高いということですね。
そうなんです。例えば洪水、この前もう鬼怒川が氾濫して、洪水になったことのないところは、大変なのを皆さんが記憶に新しいと思います。
確かインタビューに答えて、
上層地帯ですね、
80過ぎのおじいさんがね、
は
い、いやこれまで生きてきたけどこんなことなかった、
その通りです、
涙流してましたよ。
80年生きてきてこれだけの、ね、水は見たことないとかって、そのだからその自分の範囲でこのくらいじゃとかって、それから場所もね、ここにはあの一度も水が来たことがないんだなどというのはね、もう要するに危ない、いろんなところに危ない時代だから、その倍っていうか、もっとすごく用心深くなくちゃならないってことです。
具体的に言いますと、まずは何といってもやはりこの地震列島に住んでる私たち。
そうですね。あの、まあ、地震はなんか日本の場合はなんか結構もう活断層なんていうので字を入れると、そもう亀裂だらけみたいでね、の地震を避けるためにどこに住んだらいいかなんて、迷うくらいだものね。
いやこれね、でも先生、あれ、うん、あのご覧になったことあります？地図、断層地図ってあるんですよ。
そうです、あのそれあのハザードマップじゃないけど、あのあすぐ出てきますよね、
あれ見るとね。
そう、
本当に断層を避けてあの住むなんてちょっと不可能じゃないのっていうぐらい、もう大きい断層から小さい断層から、はい、もうあちこち走ってますよね、はい、この国は。
その通りです。で、あのその上に、原発まで乗っております。その次にありますけど、自然災害に加算しちゃうのよ、あるいはその単独でも大変なですね、
まあ、その
原発はね、
あとで、あの話す原発もとにかく今話している地震のリスクと、これ切っても切り離せない
その通りです。
ということで、
だから日本の場合はその原発そのものを、その活断層、地震のあるところにあのっていうのはもうほとんど正気の沙汰じゃないのよ。
その活断層はもちろんのこと、あとやはりこのプレート
ですね。
今回の東日本もそれは原因でしたけども、はい、これでも東日本大震災が起きたから、もうあれほどの大きな地震は当分私たちが生きてる間は起きないだろうなんていうふうにこれ思いたくなるんですけど、
いやいや、そんなとんでもない、それが、あのいや明らかに否定されていて、南海トラフ地震、これはあの東日本大震災の規模を超えると、はるかに超える、まともに来たら、まあ、日本の半分はダメになっちゃうだろうっていうぐらい大変なもんですよね。で、あの数字で言うと、この東日本大震災の損害額がおよそ20兆円、阪神淡路が10兆円、20兆円だから倍ですね、阪神淡路のね。それに対して南海トラフ地震というのが今のままで想定の通りに来たらば200兆を超えるそうです。
200兆円ってそれ尋常な金額じゃないですよね先生。
あの国家予算の2年ぶりです。
日本の国家予算の2年分。
あの国の1年の収入の 5、6倍、まあ 4、5 倍かな、だいたい50兆ないですから、まあいい年で50兆超えるなんて言ってますからね、50兆円が日本の収入です。国家予算はその倍の借金をして増やして使ってるんです。
そうですよね、
だから収入から言うと5年ぶりです。で、もう一つの、首都、3500万人が住んでる首都圏、もっと怖いの、これはご存知でした？30年以内に 70% の確率で起きると。
これはもう、
向こう30年以内に 5割じゃないの、五分五分っていうのはどっちかなって言うんだけど、もう7割くると。
今後30年以内に、
はい、
もう震度6弱以上でしたっけ。
そうです、
揺れに見舞われる、
はい、
この
7と言われてます、直下型で7。
あ、そう
は、普通は家屋はぐちゃぐちゃになります。
いやー、それはそう
でしょ、それがその強さで、しかも首都の東京都って恐ろしいところで、テクノっていうか技術の進歩に任せて、海抜0メートル地帯に100万人住んでるそうです。
いやそれはだって今あの住みやすいところというか人気のところってのはみんなあの海に近い埋め立て地ですからね。
なあ、まあいろんな放送局なんかも行ってるようですからね。
なあそうですね、あっちの方みんな、
まあ
うん、そうですね。
そうあのだから海岸沿いなんて目も当てらんないって。な何を考えてっていうか、人はあの永久に安全だと思うのか。まあね、その辺はまあ自分が生きてるうちには起きないと思ってお偉いさんが決めてんのかもしれませんけどね。
まあでも本当にそういう意味では明日来てもおかしくないし、
そうです、30年後かもしれない
知れないし100年後かもしれない。
そう30年な、まあ残りの3割で何にも来ないで終わるかもしれないのよね。ただこの東京の地震って、まあ、30年ぐらい前からあの近いぞとは言われてますよね。それから関東大震災から何十年目とか言ってね、だいたい70年目に来るんだとか言ってましたからね、
なるほどな。
それはなんかちょっと過ぎてるみたいね。うん、だから要するにあなたの言う通りです。今日来てもいい、明日来てもいい、今晩かもしれないね。みんなあの無事あの明日普通に起きられると思ってね、目が覚めたら瓦礫の中だったっていうね、あの阪神なんか典型でしたもんね。
いやだけど土屋先生、僕も今土屋先生とこういう話をしていながら、でもどっかに大丈夫だろうぐらいの気持ちがやっぱあるんですよね。これまずいなって自分でも思うんですけど。
いやそれはね、でもあのいつもそんなにそればっかり心配してるわけにいかないから、うん、ある程度こうあのこんな風にこんな風にってあの想定、自分であの非常に簡単には最悪を想定してごらんなさいと、うん、明日その最低な状態が来る、あるいは最悪の状態が来る、あるいは自分にとってはこれが最悪だというのをとりあえず考えて、それに対する備えはそれぞれ違いますよね、各人がしたあのすると。ただしそれでさえその経験則にのっとったら足りないだろうっていうくらい今、まあ、の自然災害のなんかもう、うん、ただ中に入ろうとしてるそうです。
まさに備えあれど憂いありっていうのは
ダメなん
で、ここですか。
いやあの備えはし、もうそれはしないのはもっと悪いですけど、なかなか、うん、十分な備えは私たちの知恵っていうか経験則ではもう間に合わないだろう。
今備えをしていたとしても
それ
が無力化されるかのような大きな災害に見舞われる可能性が高いと。見舞われると、
もうあの火山だってあの大きな爆発になる可能性が非常に高いし、
これあの
洪水、このくらい
大きな地震には火山は歴史的にセットなんですもんね。
そう、全くね、今あの方々の火山が大涌谷じゃないけどね、いろんなところが、で活動期に入っちゃってて、
そうですよ。私なんかあの静岡出身ですからね。
富士山、
そう富士山のすぐ近くですから、あの子供の頃からね、祖母がの生家が、あの山の富士山のふもとなんですよ。
あらま、
でね、その近くにあの神社があってね、でその神社の裏山に、あの宝永火山が江戸時代に爆発した時に、あの溶岩が流れてきて、ここで止まったっていうところがあるんですよ。あーいやでもこれもう山里もう人を住んでるもう本当にすぐそこまで来てるんだなって、子供心にも怖いなって思った記憶が今蘇ってきましたけどね。
その止まった石もありました。
あるんですよ溶岩、ね、ここまで流れてきたっていうあるんですよ。
その石が残ってるんでしょ。
そう
でどのくらいの大きさでした、その最後に止まった石ってのは。
いや石っていうんじゃなくって、要するに 溶岩流なんで、
流れになそのまま流れになってるの。
でそこが止まってるんですよ。そこその
あ
の
流れがそこ行けばいつも見れるの、溶岩の。
そうですそうですそうです。
いや私はね、溶岩はそのままこう帯のように流れていくんじゃなくて、先の方は、あの瓦礫ね、あの火砕流みたいになるって聞いてたから、ある程度のその島原なんかで見てたのは、家ぐらいの大きさの石だったりしてたから、だからそう その形があるのかと思ったのね。6畳間ぐらいの石がゴロゴロしてたじゃない。
まあね、まあ、そういったあの細かい話は抜きにしてもですよ、はい、とにかく火山もこれあっちこっちで今本当に噴火してますしね。
そうなんです。
もし富士山が噴火したりしたらもう関東はこれどうなっちゃうんだろうなって。
そうですって、東京が大変だって言ってますね、東京までね。
ね
え、あれは
火山灰、
そう火山灰だけでも大変な量だろうって、まあ、いろいろと計算はされてるんですけどね。富士山も結構危ないなって言われてますね。
よくあのニュースで桜島が噴火したって言って、であの周辺の方々がね、あの火山灰をこう清掃しているようなシーンをみんな大変だななんて思いながら見てますけど。
そうなんです。
あれ雪は溶けるけど火山灰溶けないですもんね。
そうさ、でもあの桜島はいつも活火山だからまだマシなのよ、
うん、
その黙ってる、黙ってたのがいきなりボーンってくるのが一番ね被害が大きくなるでしょ。
いやそりゃそうですよ。
大涌谷があのくらいで住んでるのはね、なんかまだ不思議みたいですよね。
うん、
でしょ。いやだからあのいやお、うん、過去にこの程度だからみたいな その甘い考えは、まあ、あらゆるものにしちゃいけないんですけど、もう一つはそのしょっちゅうのどか雪ね、あの方々で、まあ、あの災害が起きてますけど、洪水はあのどか雪と、もう一つあの温暖化で非常に日本に増えるようになって全く一晩寝て明日は我が身っていうのが竜巻です。
竜巻ね、
これはだから想定外と思う人、ま、みんな来た人はみんな想定外だって言ってるじゃない。
うん、私アメリカであの体験しました、トルネード。
本物にあったのね。
本物
にってすごい変な、
まああの、はい、うちの近所はそれてくれたんで、はい、あの被害は、ね、なかったですけれども、でも大変なあの被害が出たりして、あ怖かったですよ。あのもうラジオ車乗ったんですけども、はい、ラジオつけてたらもうあのピコンピコンピコンって音楽流れてたのがもう割り込んできて、はい、であのトルネードがこの地域にさまざまなこう地域を呼ぶんですけども、はい、あの近づく可能性があるからとにかく避難しろと、安全なところに身を隠せと、もうね、うん、空が真っ暗になって、そのうちにあの、はい、あられよりも大きな雹のようなものがこう降ってきましてね、はい、で風がビューンと吹いてきて、もう生きた心地しなかったですね。
でしょうね。だって人間どこじゃない、うん、車持ってくもんね。
いやだから計り知れない破壊力がね。
その通りです。じゃあだからこれがどこに来るか分かんないって、うん、あの竜巻の予測はなんかあのアメリカだとこの辺りはなんか多発地帯なんていうなんか名物になってるところがあるんですけど、日本の場合はこの地帯が一番多いなんてところが決まってないのね。
まああのね、名物っていう表現は正しくないと思いますけれども、あの私たち日本に住んでると学校などで必ずあの地震の際の、ね、避難誘導ですとか、
はい、
あ訓練受けますけど、
はい、
あのアメリカのその南東部ですとか中西部などはもう必ずやるんですが、トルネードに対する、避難訓練っていうのを必ずやりますね、
はい、ああ、うん、それは日本でもやんなきゃなんないかもしれないです ね、
まあ、ね、ところ変わればの話ですけれども、
はい、
備えあれど憂いあり。
そうなんです。
いくら備えてももうもっともっとひどい災害がこれから起きるかもしれないよ。
いや起きる確率が非常に高くなってるそうです。リスクの怖さというのは強さと確率で決まるそうです。どのくらいね強いかというのと来る確率がどのくらいかということで、これは、うん、台風そのものは、まあ、あの進路予測をしてくれますけど、そして九州に一番たくさん上陸する、で東北地方にが直撃とか上陸は少ないと大体言われてるんですけど、そんなことはもうなんかそれこそそういう過去のそのおよその予測というのが外れることを考えた方がいいと、もっと今まで来なかったところにも来るよって。 そういうことです。
そうしたその現状の中で、うん、私たちは自分の命をどうやって守っていったらいいんでしょうね。
いやだからそれはその自分、うん、まあ、あの万全なというのはもう考えない方がいいそうです。今もね、あの備えがあってもっていう備えはするんですけど、万全はもうあのいろんな人のアドバイス聞いてもこれが万全だなんてことはないから、その自分が何を一番大事にしたいかという、まずそれを中心に、それを最高に守るように、その人の意見はいいけど自分の頭をもっとあの働かして、総合的に自分で判断する力をつけなさいって、つまりアドバイスを待つなというそうです。
でも自分だけで正しい判断をできる人っていうのは、
うん、だから参考意見っていうのはたくさんあれしてもいいけど、自分の感性を磨きなさいって。あ、理性と感性ね。
これ現代人が今一番失われているものの一つだって言われてますね。
そうです、感性が一番そのなんていうか、これがね情報過多の中で麻痺してるんだって。
いやそれは一言じゃないです。
だって今はね、うん、あなたたちができるかどうか、私たちの世代の人とかもうちょっと上の人などはあの風が吹いてるでしょ、私はその脳がないんだけど、なんか指をしゃぶってねこうやってねやってね、あこっちから吹いてるって分かるの、分かる、できるそれ、
うん、それぐらいなら
できる、ええ、そういうふうにその自然のねとその自分が直に向き合うという感覚を持ってると、なんかちょっとそれこそほら風が生臭いなとかいつもと違うねっていうその感覚っていうのがやっぱネイティブには持ってるそうですから、あなたが言う通りそれがその非常に麻痺しちゃって、何でもほらあのテレビだのラジオだのいろんなものでね情報がうるさいほど入ってくるから、その十二分な情報が常に得られるという安心感、変な安心感があるんだそうです。
確かにね、
それが危ないと。いやそれはあるのかもしれない、どんな災害の時でも大きな災害ほどそのなんていうか、うん、本能的な感覚が尖れてる人が助かるっていうのは話をよく聞きます。う
ん、最後はね、
うん、最後はね、なんかその人に聞いたというよりもやばいなと思ったからとにかく走ってんだみたいな人が勝つそうです。う
ん、じゃあその辺 の、 あの野生力というのか、野生の感をどうやったら取り戻せるんでしょうかね。
いろんなとこでね、うん、そう、うん、あのとりあえずは裸足になるだけでもいいかもしれない。
ほう。
そう。あの、とにかく地面探して、まあ公園でもどこでもいいから、裸足になるだけでも、あの、感覚っていうのは違うの
よね。今の、あの、土屋先生の話を聞いてると、やっぱり情報っていうと、今私たちは、その、テレビであるとか、新聞とか雑誌とか、あとはやっぱり最大のインターネットとか、そういったね、まあ、その二次的三次的な情報が、全てだみたいに感じてますけども、
そう、しかもそのほら洪水、情報の洪水になるから、あの中にいてその情報そのものの取捨選択でいっぱいになっちゃうのよ。
うん、確かにね、
うん、だから自分の感覚を磨くんじゃなくて、なんか情報取りの方が忙しくってね、そんだけ使う本来 の、 その本能的に持ってる力を弱めてるのよ、それいろんな、うん、ことを含むわけ、うん、ね、それが自然災害とかそういうところにはもろに出てくるの。
なるほどね。まずはじゃあ裸足になって大地で直接感じて、
そうよ、
人間にもともと備わってるような野生の感をね、取り戻そうと、
自分のうちに自然にのそのなんとか感というものがあるわけよね、ただ都会みたいなとこだともうそういうものをねもう潰して生きてきたからね、
まあ生きざるを得ないっていうところもありますからね。
だから都会で起きた方が危ないのよね。
確かに
同じレベルの災害がね、その人が 多すぎるからじゃなくて、各人が利口ぶってるけど本当は何の、 あの足しにもなんないあの知恵しか持ってない人が多いから、
まあ、言われちゃうとそうかもしれませんね。
そうよ、そう思わなくちゃ、
うん
うん、でだからその、うん、動物的な本能に近いような感覚を磨くっていうことよ、ね、他の動物は何の情報もなく、スズメでもね、明日はどういう気か分かんないのよ、何があるか分かんないのにいつも精一杯生きてるもの、だから何か一日に一回ぐらいなんかあの動物としての精一杯みたいなものをこうね、意識した方がいいかもしれないね。
だけどどうなんだろう、人間のその野生力が、
はい、
放射能に対抗できますか。
あ、そんなものは対抗できない。
あ、そんなものは対抗できない。
いや、そう、それはなぜかっていうと、これは根本的にある意味で対抗できない。放射能のあの害は人間の歴史にないことです。私たちがあのなんかあのアフリカで400万年前の人類が初めて立ったとかなんとは言ってるけど、この人類が誕生して以来経験したことのない悪いもので、要するに人間が普通に付き合ってこなかったものです。
まあ、確かに
人間の本能が役に立つのは自然の状態で存在することです。洪水も地震も自然です。だから放射能に対するのとちょっと違うわよ。
これに関してはまだまだ私たち人類は付き合い浅いですからね。
ものすごく、え、あの人間のその歴史の中でね、浅すぎて、それで害悪が大きすぎるの。だから神の日っていうか悪魔の日にあの手をつけたって言われてるじゃない、パンドラの箱を開けちゃったんだって。人類はこれで滅びるだろうって言われてんだから。
リスク高いですね。
高すぎるのよ。耐えられるもんなんて、いや、そんなのはほらもう SF の世界で50年前からやってますけどね。
うん、
うん、あの例えばそのほら人類がほとんどあの滅びても、なんかたまたまほら地下室のなんか奥の方にいてね、生きて地上に出たらみんな死んでたみたいな話もたくさんありますよ、あの SF の世界の小説には。
本当ね、
だから、うん、だからまず大概の人は耐えらんない。
だからそれほどね、
突然変異を起こして生き残る人はいるかもしれない。
それほどリスクの高いものなのに、でしかも今回のこういう災害で世界でも最悪と言われるような事故が起きてるにもかかわらずですよ。
そうよ、
まだこの原子力放射能を味方につけることができるというふうに思っている人がいるんですよね。
いるんですっていうか、利益をな、もうはっきり言っちゃうとね、電力という利益を得るのは最大限に自分は受けるのよ。しかし損は皆さんが負ってくれるのよ。
確かに。
いや、あのね、私はよく思うんだけど、利益の受けるところに損害が全部行くならいいわよ、やってくれたのよね。儲けはあいつがやって、私はドバッチリだけは受けたくないもんね。
あら、そうですよね。まあ、お金の話、まあ、大切ですからね。
はい、
これいわゆる今回あの東京電力の福島第一原発ですか。
はい、
この事故で発生した損害賠償ですとか、はい、それから除染にかかった費用とか、はい、まあ、まだまだ除染かかりますけど、それからあの汚染水の対策とか、とにかく私たち国民が負担した額っていうのが確定した分だけでもこれ3兆4000億円を超えてるんですよね。
とんでもない話ですよね。
これあの赤ちゃんからお年寄りまで日本の人口で割ると1人頭2万7000円余りになるっていうんですよ。
そうでしょ。
結局
でも、ね、
リスクを、はい、私たち国民一人一人が全てがこうやってお金でも支払ってるわけですよね。
そうよ。でもね、簡単に言うとね、金で支払ううちはいいの。
金で支払えるうちはいいんだ。
その通りよ、
うん、
命の方が大事なんでね、命で払わされるのが叶わないのよね。 それからあのもうやはりあの疫学的にというけども福島でがんが増えてます。命で払わされるのよ。しかも何にももらえないんだよ。いやだから公害っていうのはそうよく言うけど広くひどい目に遭うから公害なんだって。みんなに撒き散らすという意味なの公害ってのは。
わかるわね、公の害と書きますけど。
そうよ。
でも広い害とも
書くべきだと。許されたみたいに許せないよね、
うん、
要するに他人にみんなにみんながひどい目に遭うの。儲けは一部の人なの、
うん、
それを許してるってことよ。
ただ一方でよくあの街のインタビューなどに答えている一般の市民の方々がよく言うじゃないですか。
なんてい
や どうするんですかって。原子力発電所を再稼働しなかったらもっともっと電気の料金上がっていくんですよって。仕方ないですよっていう方結構いますよ。
いやそれがあのこれはいろいろとあの非常に良心的なあの世の中困ったもんでね、あの国が右に傾いて動っけって私は言うんですけどね。
動っけ
右に国が傾くって動っけってあの鶏がいるんですけど。
あ、プレミアムな鶏ね。
そう、うん、ええ、その動っけ化してるんです。この国全体が傾いてるんです、
うんうん、
だからその正常な判断ができないんですよ。つまりそのそっちに判断するようなメディアが一斉にそういうことを言うから、なんていうか言う私たちをまるで自然にチャンネル合わせて選んでるようですけど、実は何にも選んでないの。選ばせてもらえてないの。
あまり横文字使いたくないですけど、
はい、
私たち国民はあのメディアリテラシーっていうんですか、
ない
ね、えあの学んでないからわからないっていう部分はありますから。
こう言えばいいじゃない。こちらウコッケ放送局、こちらウコッケ放送局って言って放送してくれればもっとわかりやすいのよ。
言うわけないじゃないですか。
だけどこっちがだからその気で引くの。ああまたウコッケはなんか言ってんなって。
ウコッケ新聞とかね。
そうよ、ウコッケ新聞とかね、あの日本が傾くとかね。そうなの。それはその気で、こっちがもっと賢くならなければ。ああやっぱり洗脳されて、うん、洗脳なんてのはねどっかのカルト集団だけじゃないの。国家が一番やることじゃないですかね。
まあいつの時代もね、どの国も
そうなの。
そういう歴史は持ってますから。
その通りです。うん、まあ、もっとひどいのはそうやって言うこと聞かないのを叩き殺してきた国ですからね、この国は、うん、ある人が戦争より悪いものがあるって。
ほう、
なんだかわかる？戦前の日本だって、うん、戦争で負けてひどい目に遭ってるね、あの瓦礫の中でこの戦争してよかったって、あいつらが要するにその軍隊ね、軍隊のひどいその仕打ち、
ええ、
うん、それから警察がサーベルジャラジャラやって威張ってたという、その国、それがなくなってね、あのみんなが自由に口聞けるようになったから戦争やってよかったよなって言ってる人が多かったそうですよ、
その時代ね。
すごい話よね、
うん、
それはもうちょっと知ってた方がいい。ブラウンネッツって私なんかかっこよく聞かされたけどね、雲の糸、
うん、
今はあの情報化でほらあなた方は賢いからインターネットを通じてますよね。ところが私たちインターネットはまあ相互だって、こっちからも発送できる発信できるってことになってますけど、昔はメディアは今も半分そうです。大メディアは、
うん、
一方国側が一方的に支配してただけ。
そうでした、
うん、だからその要するに見えないネット雲の糸がのようなものが全てに張り巡らされていたんです、
うん、
その中で生きてたんだって。 ブラウン熱っていう言葉があります。政治学で言います。ね、で今はあの電波のブラウン熱だね。権力のブラウン熱は戦争より悪いって、そのくらい恐ろしいもんなのよ。
そうしたそのフレームの中に原子力村などと言われてますけれども、
その通り、
原子力行政というのはもうどっぷりとはまってるということですね。
はい、ええ、それでなんで、あのデタラメ委員長みたいなのが出てきてね、おかげで要するに科学者の専門家というものに対するあのおかげで日本人はものすごく信頼を失ったそうです。いい塩梅ですけどね。3分の1になったって、専門家だの科学者の言うことなんてのはね、あのしがない庶民がささやかな後の抵抗で間に合わないんだけども、3分の1しか信用してないって。
いやだからね、それはさっきのあの戦争があってよかったっていう話と、
その通り、
まるまる重なっちゃうじゃないですか。
その後だからそうなの、
情けないですけどね。
そう、あのね、インチキね、科学者がなんだかのいいんだな、インチュなんて偉そうなこと言って、なんだ全部インチキだったじゃないかと。それでね、やっとね、3分の2が正気に帰ったんだって。
いわゆるこの国の国民が、それまではいわゆるそういうそのオーソリティの方々っていうのは、いや俺は素晴らしいと、
そう
ね、
うん、
正しい方向に必ずその我々大衆を導いてくれるであろうというふうに信じていたのが、あれ先生ちょっと違うんじゃないですかって気がついちゃった。3分の2が、でもまだ3分の1いるんだ。
そう、まだ3分の1、それでもうん、まあね、まあまあ、でも3分の2はもうバカバカしくて、あんな連中の言うこと聞いてらんないって言ってるそうですから、
うん、
少しね、すごい犠牲払って少し賢くなったんじゃ感じは合わないけどね。
随分感じは合いませんけどね、これは、
うん、そうなんです。だから原発はいろんなそのなんかその日本のうん、いろんな悪いエネルギーとか悪い意図とかね、あのマスコミさんたちはマスゴミって言った方が早いんですけど、あのたんまりとあの宣伝ね、コマーシャル代いただいてるから、決して悪口は言わないように、どうしたらあの柔らかく言えるかという技能オリンピックをやってるそうですから。
まあ、でもやっぱり一番その怖いのはあの自主規制という名の規制ですよね。
その通りですね。なんていうかな、あの私は分かりやすくて食えない餅だらけになっちゃったって言ってんのよ。分かる？
食えない餅だらけ、
うん、あのね、提灯餅と太鼓餅しかいないので、食えない餅なのよこの餅は。
確かに食べたくないですけどね。
でしょ、
ええ、
ね、あの世界に太鼓餅と提灯餅さん覗いたらいなくなっちゃったのよ。
そこまで言う人もいませんね。いいですけどね。
うん、でも私はただそう思ってる。うん、うん、あと日世論家って言ってね。
あ、うん、日世論家じゃなくて日世論家。
今はもううをつけてうよ論家って言った方がいいね。うよろんかって言うのよ。そんなのがうようよしてんのよ。
そういう人たちがあぶり出されてきちゃったわけですね。
そうよ。原発に関してはもっといろんな人が、まあいい、あの、仮処分が出たんで、高浜原発だって、今働いてる、あの、原子炉を止めることができるって。裁判所ってそのくらいの力があるんだからね、もうちょっと国民を救ってくれるのよね、本当はね。でもこれもほら、ね、国が傾くときは、うん、全ての権力を傾けるからね。
さあ、そしてこれも本当一言ではなくなってきました、テロのリスクについてなんですが、
まあ、世界中もうあのどこへいてもってことになりましたね。あのテロの危険を考えずに出かけてはならないと、
うん、
テロの時代になりました。ええ、まあ、それも
日本人はね、比較的安全だろうなんて思われていなったのはもう昔の話で、
いやいや、
ね、
とんでも
ない。
それは大間違いで、IS はいわゆるイスラム国と言ってますけど、イスラム国は日本人は標的にすると宣言してますから。
はっきりね言ってます、
だからその一般の他の国の人よりも何段か危険度が上がってます、でだから行く、まあ、海外に出る時にはテロに遭う可能性が高くなったなということを覚悟していかなきゃダメね。
もうこれは心して。
そうです、
はい、
でそれが、まあ、法律の世界では自傷機難って言います。
これまた難しい言葉です
か。自ら招く、ね、自分で招いて危険にあったというんで自傷機難って言って、まあ、大体損害賠償の、請求を却下されちゃいます。それだけの、気持ちを持ってね、自傷機難になるんだというぐらいでないと、もうこれからはダメですね。国内に、
まあ、自己責任ってね。
その通りです、自己責任が分かりやすいね。
言いますけど、僕私はあんまり好きな言葉じゃないので、これを乱用したくはないんですけれども、
なんかそうですね、自己責任ってなんか知らない、貧乏になったのに一番使われるんですね。
例えばですよ、私が日本人だからとか、私がアメリカ人だからとか、フランス人だからとか、っていうことは、これはね、基本的にまずは、まあ、選ぶことはできますけれども、基本的に今持ってるパスポートを、はい、私明日変えますってこともできないじゃないですか。
そうですよ。
となればね、やっぱりこの旅券というのは、一つのやっぱりその身分を保証してくれるものであって、
そう、
私といえば日本人としてのパスポートを持ってれば、日本という国が、
そうよ、
ね、
うん、
私に水戸黄門じゃないですけれども、
そう、国家が保護してくれるというね、その国 の、 そう、力に応じてになりますけどね。ところがそれが逆に、ね、保護と引き換えにその国に属するということで、IS の標的にされます。すでにされてます。ためらわないって言ってますから気をつけないと、ね、
ねえ、
自己責任っていうよりも、まあ、に近いんですけどね、自ら招く、災難を招くことにならないように、まあ、重々注意してほしいなと思いますね。
だから今はね、どこの国のパスポートを持ってるかで、その命に関わるっていうことがあるから、
その通りですね。
これは気をつけなきゃいけないよと。まあ、海外でのテロのリスク、その危険性っていうのはよく分かりましたけど、でも日本国内に目を転じればまだこの国は安全安心じゃないんですか。
いや、それはもうやめた方がいいと思う。
やめた方がいい。
その安、まあ、その他より安心じゃないかみたいな、要するにいつフランスのね、の出来事、騒ぎが起きても不思議ないです。日本はいつ起きてもいいです。そこまで来ちゃってるっていうのは、安倍さんがイスラム国を不必要にというか、なんか刺激してるのよね、しすぎたんだよね。だから危険なんです。
その国内でもテロの危険リスクが高まってるということなんですけど、具体的に例えばそれはどういうテロが起こりうるというか。
いや、まあそれ一番オーソドックスな形では、本家本元の IS でね、
はあ、
人を送り込んできて、でもう計画立ててね、どこで、どこの都市をどこで、どこの、改札口使うとか、そうやってもう綿密な計算をした上で、もう武器まで持ち込むね、いうやり方が一番オーソドックスですよ、ね、
でもそれはさすがに島国日本は厳しいでしょう。
まあ、もう結構ね、厳重に、監視カメラも結構そこら中にありますしね、でもね、国内で不満、もうその若者のある人が、戦争しかないって、その自分のその不利益なっていうかね、立場がひっくり返せるのは戦争しかないって言って、そこまでね、言い切った若者がいるんで、不満分子がもう これ以上たくさん出たらば、その中から IS イスラム国に参加したい、あるいはもう要するにこっちの支部、日本支部になることを希望する人が出てきてもおかしくないですよ。それよりも私はなりすまし、イスラム国のなりすましで不満分子がクーデターを起こすんじゃないかと、なんかちょっと心配になってきましたね。いつそれが起きてもおかしくない。クーデターに近いテロはいつ起きてもおかしくないですよ。日本人がおとなしすぎるんで。その意味ではある一部では一触即発かもしれないよ。
まあ、この首都圏はね、警察官とか大勢いますけども、ちょっと一歩出るとね、大都市、例えば 大阪もしかり、仙台もしかり、名古屋もしかり、東京の首都圏ほどじゃないですもんね。
まあそれはそう、犯罪率も低いしね、うん、大阪を除いてはね、だから都市でもそれほど都市型犯罪があるわけでもないし、でもね、だから同じ顔をして入ってこられたり、同じ顔をしてる人たちがやったら成功率高いですよ。
今回はその自然災害のリスク、それから原発のリスク、そしてこのテロのリスクで、この3つに共通して言えるのは、想定内
そうです
では収まらないような大きな
リスクです。
リスクが迫ってきているということですね。
それからもう一つ加えて、過去の経験からは回答が出ない、うん、
そこで私たちは、ね、でもやっぱりその自分や家族を守っていかなきゃならないわけじゃないですか。
そうですよ。
何か数少ない守る手段って言ったら何になるんでしょうね。
いや、もう要するに都会がそれをやりやすいというのは、隣が何をする人ぞということで、近隣のコミュニケーションが少ないからです。ね、田舎でちょっとわけのわかんない人が歩くと、すぐにもうお互いに噂したり、すぐ通報したりする癖がありますから、みんながもうちょっと危険が起きる可能性があるかもしれないと言って、その隣近所と、とか、とりあえず交番に通報するとか、そういうことの癖をつけた方がいいかもしれない。
あまりにも特に都市に住む人間は無関心ですしね。
その通りなんです。隣近所、隣が何するね、どこも知らないと、もうその胸だったら何も知らないでしょ。一胸だったらね、
わからないですよね、
うん、それじゃダメなのよね。やっぱコミュニティなんだって、うん、改めてそれが都会でもコミュニティでは、コミュニティ同士でもう少し密接な関係を持って守らなくちゃと、ね、うん、都会の人は何かするに、コミュニティのうるさい、もう狭くてうるさい田舎を出てったから、何にも知らないのが都会だと思ってるけど、それが結局はだになる日が来るわね。
あだになる日が来る、
あ、来ますね。
いや、それはでもね、来させてはいけないので、
そうね、
なんとかしていかなくちゃいけないですね。
そう、だから、隣近所ともうちょっと緊密にね、仲良くなることよ、とりあえずはね。
ね、
で、何かあった時も情報って、なんかこんなことあったんだって、あったお宅でとかって、そういうことを気楽にもうちょっとね、話し合える中にまずなることよね。
そういうことですね。はい、ということで今回は備えあれど憂いあり、リスクの神様は気まぐれだと題してお送りしました。さあ、ということで、次回はですね、リスクはリスクでも金融をめぐるリスクについて先生お送りするんですよね。
お金は確かに命より大事にする人がいるくらいのもんで、これやっぱり命も狙うんですよね。武器を使わないで人を殺せると言われてますので、
ぐらい重要で、また怖いものだというね。
その通りです、
次回もぜひお楽しみいただければと思います。プロフェッサー土屋のハンマートークレイディオ、お相手私秋山博康とプロフェッサー土屋こと土屋和恵さんでした。先生ありがとうございました。
こちらこそ